よ。はい。
今回もお届けするのは私です。この北山と。
パッキー小林です。よろしくお願いします。今日はあれでしたっけ？
はい。
ああ、そっか。はい。どうぞどうぞ。
あ、なんかね、いろいろこう、昔と今では違うな、みたいなことをよく思うんですけどね。
ねえ。
だから、例えば今の子とかに、ビデオの録画してたやつとかが、
うん、
なんか、野球放送がずれたために、
なあ、なるほどね。はい。
っていう話をですね、二十歳ぐらいの子にしても全然ピンとこないんですよ。
今って延長したらどうなるんですか？
もう勝手に、録画のあれがデジタルに移行しますよね。
最近のテレビは頭いいんだ。
そうそうそうそうそう。だから、昔やとよくあったじゃないですか。録画してんのに。
うん。
あれみたいな。なんか全然違う番組入ってるみたいな。したら、前版みたいなやつが入ってて。泣いたとかっていうのよくあったじゃないですか。
まあそうですね。
うん。で今はそもそもナイターの延長がないでしょ。
ぶった切られちゃうわけですね。前ほど視聴率稼げないから。
うん。もう9時なのでさよならっつって。いくらその野球がもうね僅差でこう攻防があったとしても、
うん、
全くお構いなしですよ。
ねえ。だけどなんか昔はなんかスポーツってみんな興味あってんな感じしますね。
それがやっぱりなくなっちゃったんでしょ
う
ね、
うん、
野球のなんか会場に訪れる人たちの数っていうのは結構今増えていってるみたいですけどね。
あーまあだからあれもうあれですよね、普通に試合見ることが楽しいわけでってテレビで見ることは楽しくないってことですよね。
だから楽しみ方が変わっちゃったんでしょ
う
ね、
うん、
あとは本当に最終的な試合の結果まで見たいんであれば、
うん、
もうニコニコ生放送とか、
ああ
と専門チャンネル、
うん、
でそこのひいきの球団のやつがありますから、
うん、
そういうまあ CS とかなんかにね使ってみる方がまあまあまあ
どっちかっていうとね、
そうだからドッターチャンネル化により昔の文化がなくなっちゃったんですよ。でね、なんでまあこの話をしたくなったかっていうと、この間うちの会社に、昔マイボー T シャツを一緒に作った、
うん、
ヤオキンの酒井さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がですね今駄菓子研究家っていうのをやられてて、もうあの退職されて、でうちの会社に遊びに来たんですよ、
うん、
でいろいろ話をしてたんですけど、今の若者の駄菓子離れがすごいと。
駄菓子菓子で頑張ったのに。
駄菓子菓子ってありましたよねって言っても、根本的にそれって僕らみたいな年代、
うん、
かつてだから駄菓子を楽しんでいた年代がああだこうだ言ってるだけであって、今の本当の駄菓子ユーザー、本当に向けなければいけない小学生とか中学生ぐらいの子供たちは、
うん、
駄菓子を食べないと。
もうあんな体に悪いものはみたいな、
うん、だから高級志向になってる。それだったらじゃがりこ食べるとか
なるほどなるほど、
ポテトチ
ップス、あれ失礼しました、
やっ食べるとか、
うん、
そういう傾向になっちゃってるみたいなんですよね。
なるほどね。
だから迷子もいろいろとこう今変革の時期に来ていて、
ええ、
ガールズ&パンツァー限定うまい棒とかカンコレうまい棒とかちょっとこう
あ
ね現地でこう売るような限定物としてのうまい棒っていうのが一方であったりとか、あとうまみちゃんっていうキャラが今出てきたんですよ。
うまみちゃん、
うまいもんっていうのがうまい棒のキャラクターで、ドラえもんみたいなキャラクターいるじゃないですか、あいつの妹で完全なもう人間の形してるやつがいるんですよ、
うん、
それがうまみちゃんっていうんですけど、まあ検索すれば可愛い女の子出てきますけど、その子がねもうパッケージになってチーズ味みたいなんですけど、どんどんリニューアルして変わっていってるんですよ。
へー、今検索してますよ、うまみちゃん。
あ、ちょっと検索してみてください、うまみちゃん。
このペンギンみたいなやつ、いや違う、
だから
なんかお米みたいなやつ？
え？
どういうやつなんだろう。
出ない？
なんか頭が少しかじられてるみたいなやつ？
かじられてはなかったと思うけどな。うまい棒、うまいもん妹とかで検索したら。
あー、へ
ー、出てきました？
出てきました、出てきました。普通に可愛い子ですね。
そう、うん、だから本当にだから今若者に向けようと思うと、もうそういう方向なんですよ。
こんなんなってんの？
だからキャラクターとして面白いとか可愛いとかって言うから、その駄菓子とは違う意味でどうですかみたいなのを、まあ、今の
キ
ャラクターとかは考えて提案しようとしてるわけですね。
もう昭和は終わったんですね。
本当の意味で終了しようとしてるん
ですね。こんなシュッとした可愛い子を使ってるんだ。
そう、だからそれがまあ駄菓子屋さんたちの出した今の一つの答えなんですよ。駄菓子屋がまずあってですね、
うまみちゃんとこれデビューしたばっかじゃないですか。
あ、そうですよ。
本当に1週間ぐらい前じゃないですか、デビュー。
あ、そうです、はい。
はあ、うまいもんに妹がいたって。
そうだから、これからの方向性としてはそういうところをちょっと押していって、うまい棒ももう今までのそういうのでどんどんね、老舗感で
やっていこ
うっていう感じではもうやっていけないと、
ね、じゃあこれうまいもんどうなっちゃうんですか。
わかんないですね。
うわあ、こんな風になってんだ。
ベビースターカップラーメンってご存知ですか？
知ってます。
おやつカンパニーっていうとこが出してる。
ベビースターも何か起きたんですか？
あのベビースターのキャラクターってもう終了するんですよ。
次のやつもうニュージェネレーション発表されてるんですか？
まだ発表されてないですけど、とりあえずもうベビースターのあの赤ちゃんキャラクター、あいつはもう終わりです。
長い間親しんだのに。
だからその顔では別に売れてるわけじゃないやろっていう会社の判断です。
うん、
そもそもベビースターもまあやっぱり売り上げが落ちてきてるんですよね。
あ、
だからそんなね、即席麺のなんか油で揚げたようなやつをこうバリバリバリバリ食ってるのはどうよっていうので、お母さんたちが子供に与えるのを今遠慮してるみたいです。
ああ、だけどそれ今言ったことって、
はい、
もう駄菓子ダメじゃないですか。
だからね、今のもち太郎っていう駄菓子覚えてます？
もち太郎？
もち太郎、10円の駄菓子でちょっと検索してみてください。
もち太郎？
もち太郎。これもね、10円でね、ちょびちょびね、食べれる美味しい駄菓子なんですよ。
ああ、まあなんかよくあるお菓子の感じですよね。
うん、
おかきというか、
うん、お米っていうか、もち米を使ってちょっとふっくらしたよ。
うん、
一口サイズで入って結構、うん、まあ、10円で結構お腹が膨れるっていう感じの駄菓子なんですけど、
うん、
まあこのもち太郎もやっぱりね、時代の流れでなかなかみんな買ってくれないわけですよ。
うん、
で、もち太郎の会社が考えた結論が、
ええ、
ファミリーマートのファミリーセレクションっていうお菓子に入ったんです。
うん、
ファミリーマートもち太郎で検索してみてください。そうするとですね、ファミマセレクションのもち太郎が出てきます。
ああ、これ普通のお菓子じゃないですか。
そうなんですよ。そうすると健康志向やと思われて売れるんです。
ああ、で中身は一緒。
中身はもう同じもち
太郎。これ多分100円で売ってるんですよね、これね。
100円で売ってます。もち太郎の量も10倍になってますよ、きっちりと。だからまあ、
ね、
そう、中身はだから同じでもそういう風にパッケージ変えないといけないと。だから多分ベビースターもその駄菓子感じゃなくてもうちょっと高級なパッケージに変わるかもしれないですね。
持ち太郎の周りにあのドーンドーンって叩いてる人たちではなんかそれっぽいのは残ってるみたいですね。
一応ね、持ち太郎はもうギリギリそれが自分たちのあれですよ、アイデンティティですからね。これを消しちゃったらもう持ち太郎じゃないでしょう。太鼓叩いてるやついての持ち太郎ですからね。
へえ。
でも一番キングオブ駄菓子と呼ばれてるうまい棒ですら今うまみちゃんを出してるわけですから。
うまみちゃんは確かにね、結構可愛いですね。
可愛いでしょ、うん、もう八百金の人たちが考えに考えた結果ですよ、
うん、
だからうまい棒っていうのは結構これまた変わってまして
ね。
コンビニエンスストアで売ってるでしょ。
ん？
コンビニエンスストアで10本入りで売ってるでしょ。
ええええ。
あれはリスカさんっていうところが作ってコンビニ流通にしてるんですよ、
うん、
だからヤオキンさんとはまた違うんですよね。権利ビジネスをやってるわけですよ。
はあ、はあ、
結構駄菓子界ややこしいでしょ。
めんどくさいですね。
だからね、ヤオキンさん自体に売り上げを上げていこうとするとそういううまみちゃんとかキャラクター作って独自の文化を築いて独自流通で売っていかないといけないわけですよ。
うん、
面白いでしょ、こういうの。だから僕らが思ってるようななんか昔っていうのがまあ今もやっぱりいますから、そういった会社っていうのは、
うん、
だんだんだからビジネスが変わっていってるわけです。
うん、
秋葉原のまあ某ね、この間僕たちの馴染みの深いお店がまあ閉店したじゃないですか。それでも昔なぜあそこは面白い商品がどんどんどんどん鬼のように、ね、出てきたかっていうと、
うん、
倒産した会社の商品が、
うん、
あそこにこう流通していくような仕組みがあったんですよ。だから会社が倒産するといっぱい抱えてた在庫っていうのもどうしようもなくなるじゃないですか。
はいはいはい。
だからバッタモンというか安い値段で市場に放り出されるわけですね。
なるほどね。
でそれを仕入れてまあそこそこ安いなんて面白いものを売るから秋葉原っていうのはまあ面白いものの巣窟になってたわけです
よ。
ところが最近はみんな作った分全部売ろうっていう主義なんですよね、
うん、
そうすると在庫なんて抱えないわけですよ、
うん、
そうしたら倒産の時に何もないんです。
なるほどね。もう綺麗に消えてなくなるんですね。
あ、在庫を持ってて飛ぶっていうことがなくなったわけですよ。そうすると秋葉原の仕入れ方っていうのはそもそも原価の高いものを仕入れないといけなくなったわけですね、
うんうんうんうん、
バッタモン文化じゃなくなったわけ
ですよ、うん、
だから仕入れ値が高いから売っても利益はものすごく薄くなっていくので
在庫抱えればそれもリスクになると。
そうだから抱えれないわけです、
うんうん、
だから利益も少ないし、まあ薄利で小ロットで売っていかないといけないっていう。
なるほど、ね、
だから非常にそういう商売が成り立たなくなったっていうそういうあれなんですよね。
もう今日は何ですか、寂しい話ばっかりしようってことですか。
いや違いますよ。だから昔と今でだいぶ流れが違うっていうことですよね。
いやー耳が痛いな、その昔と今と違うっていうのはね。
うん、だから今流行ってるゲーム実況ってあるじゃないですか。
ねえ、
ゲーム実況ファンっていうのがえらい数になってるんですよね、
うん、
もう今もニコニコの生主とか、うん、YouTube とかでゲーム実況やってるやつのもうがすぐに100万再生ぐらいいくって全然珍しい話じゃなくなったんですけど、
うん、
ゲームをやっている人口っていうのは減っていってるんですよ。ところがゲーム実況を見る人たちっていうのは爆発的に増えていってるんですよね。
へ
え、これって不思議じゃないですか。要するにもうゲームやってないんですよ、
うん、だけどゲームのことに興味はあるってことですね。
ゲーム実況っていうものを見たいわけです。
ゲームの雰囲気だけ楽しみたい。
だから野球を見るのと一緒ですよ、
うん、
別に野球やんないけど、
うん、
家で野球見るの好きやってる人もいるじゃん。だから僕もそうですけどね、
うん、
サッカー観戦とか、
うん、
別にサッカー普段やるわけじゃないじゃないですか、
うん、
それと同じことがゲームの世界で起こり出してるわけです。
どうするんですか。
だからゲームっていうのはこれからある程度の本数しか売れないわけですけど、
うん、
ゲーム実況っていうのがどんどん幅を利かしてきてですね、
うん、
より面白いゲーム実況っていうのが受けていくエンターテインメントの世界になっていくわけですね、
うん、
でそこにこそ実際お金は生まれていくと
だけどそれだったら売れないから肝心のゲームができなくなるじゃないですか。
これがだから売れるゲームは売れるんですよ。
だから同じゲームでどれだけそれを面白く解説するかっていうのは腕の見せ所。
そういう作品を作り出していく人たちが、まあ、実況者として人気が出ていってタレントとして盛り上がっていくわけです
ね。
でそのゲームを、まあ、ちょっと触れてみたいみたいな人もさすがに100万再生とかしてくるとちょっとは出てきますよね、
うん、
だからゲームの一応反則にはなるわけです、
うん、
だからゲーム実況が集まるようなソフトに対してはソフトがちゃんと売れていくわけです、
うん、
だから去年の年末に出た妖怪ウォッチの新しいやつ、全く手に入らなかったですからね、
うん、
もう追いつかないです生産が。
へ
あとスプラトゥーンとか、
うん、
ああいうゲームにしてもめちゃめちゃ売れるわけですよ実況が多いから、
うんうん、
いまだにもう何年も経ってるゲームなのに実況者がいるから売れ続けてるわけですよね。
なるほどね。
こういうだから不思議現象がどんどん起こっていくわけですよ、
うん、
だ昔ながらのテレビで CM やれば売れるんじゃないかみたいにして思っててもそれはうまくいかないわけですよ、
うん、
だからゲームは一見テレビ CM もなくなってるしテレビを見てる人らからしたら、まあ、モバイルゲームが盛り上がってるかのように見えますけど、
うん、
実際、モバイルゲームっていうのはなかなか実況しにくいんですよね。
はい。
となってくると、結局は普通のゲームとしか実況足りるものですから、宣伝の形は変わったにせよ、ゲームの文化っていうのはなくならないと。
うん、
で、売れるゲームはやっぱり売れるわけです。
うん、
だから昔となんか変わっちゃったな。僕らの時は任天堂がやってるマリオランそういうの見て新しいゲームでファミコンで出てわーってみんなで買ったりとか、
うん、
あとはゲームセンター文化ってありましたよね、それが今はゲームセンターっていうのはまあ違うそのアーケード文化ネットワーク対戦できる格闘場になってたりとか、
うん、
もしくは店内イベントっていうのを多く行うイベント場になってるわけですよね、
うん、
なんかこういう変化っていうのが非常によくよく見るとなんかすごくないかっていう、
うん、
でも変わってることに対してすげえなみたいな感覚ですらもうみんなないんですよね、
うん、
まあ、めちゃめちゃ多くの人がボーカロイドとかを使ってもう曲とかゴミのように作ってるんですけど、
うん、
楽器も弾けませんみたいなミュージシャンがもういっぱいいるわけじゃないですか、
はい、
でもそれが別にすごいとも言わなくなっちゃったみたいな、
うん、
もう普通なんですよそれ、
うん、
でも何かが確実に昔のものってもう消えていってるっていうか、
うん、
それを文化史的にこう遡ってみようみたいな人もいないっていうこの状況、
うん、
なんか語りたくなりません。すごく変なんですよ。変。駄菓子も消えていくし、
うん、
で駄菓子文化自体もそもそもがねいつ頃から起こったのか怪しい文化じゃないですか、
うん、
もっと多分普通のこうおかきとかそういう文化がもともとあったわけでしょ、
うん、
それがいつの間にかああいう科学ね、なんかを使ったような怪しい商売が怪しい流通ができて成り立っていったわけですよね、
うん、
でその文化がなんか人知れずそーっと消えていくっていう
なんだろうね、駄菓子なんて永遠にあるような感じしましたけどね。
ないですもんね。
そうですね、
うん、だから関東とか関西でも駄菓子流通の仕方が全然違うらしいんですよ、
うん、
そうするともともとその関東ではあんまり見なかった例えばおにぎりせんべいとか、
うん、
ご存知ですか？
知らないです。
あ、知らないでしょ。関西の人なら分かるわけですよ。こういうものがみんなが牽制し合ってるっていうか、駄菓子のね、暗黙ルールみたいなものもあって、あと単純に流通が遠くに伸ばせば伸ばすほどお金がかかりますよね、
うん、
だから駄菓子がその全国流通するっていうのはそもそも結構珍しいことだった
まあ確かにそうですね、
うん、周辺のお菓子とかですからね、
うん、
難しいわけですよね、うん、ところが最近はスーパーマーケットとかいろんなところで一応お菓子の文化って増えていってるんですよ、
うん、
だからマスヤのおにぎりせんべいが唐突に茨城県のスーパーに鬼のように売ってたりするわけです。
へ
え。うわーって懐かしいって言うけど、
うん、
子供は買わないんですよこれすごい不思議じゃないですか。
なんで流通させちゃったんですか、そんなところに。
わかんないでしょ。鬼のように売ってるんですよ。で、大阪にしか売ってなかったぼんち揚げっていうのがあるんですよね、
うん、
で、関東では歌舞伎揚げっていうもの。
ああ、はい、歌舞伎揚げだったら知ってますね。
だから歌舞伎揚げに遠慮してぼんち揚げは関東に上陸してなかったんですね。もともとなんか歌舞伎揚げの職人が大阪に行って作ったのがぼんち揚げだった
なんか王将みたいな話多いですね
ところが今茨城のスーパーでぼんち揚げのなぜか明太子味だけ売ってる遠慮に遠慮を重ねた結果関東に登ってきたのは変わりネタだけなんですよねちゃんとした普通の味も美味しいのに、しかも歌舞伎揚げよりでかいんですよ、大きさがだからね、ぼんち揚げ結構美味しいんですけどね。
あ、
ところがこっちで売ってるの明太味だけやから、
うん、
でまたね、この明太味がね、ぶっちゃけた話、あんまり美味しくないんですよだからね、できればぼんち揚げを上陸させてほしいんですけど、
あ、
変なね、謎のスーパーのね仕入れ担当がね、ドカッとそれ入れてるんですよ。
多分、なんかね、営業さんがねじ込んできたんで、これどうですかって
で、まあ結構安く売ってますからね、
うん、
そこそこ買う人もいるのかもしれないし、まあ関西に出しいて今こっちで住んでる人も多いでしょうから、
うん、
そういう人らからすると懐かしいんでしょうね、
うん、
あ、ぼんち揚げやみたいな、だ僕みたいな人間買っちゃうわけですよ。
まあ、俺は本当に最初の餅太郎とうまい棒の話がショックでしたね。餅
太郎、餅太郎でも一応モチベーション保ってるでしょ。
うん、まあね、だけどなんかちょっとあーって感じですね。あの太鼓の音もドンドンドンがドンドンドンみたいな感じになってましたよ、なんか
餅太郎ね、確かね、千葉か福島かその辺の会社なんですよね。
ね、しかもだってうまい棒なんてどう考えても人間じゃないじゃないですか、あの彼は。
ああ、うまいもんね、
うん、妹がいたって。
はい、
何なのしかも超かわいいし。
そう、超かわいい、
うん、
うまいもんもいろいろこうグッズ化するとですね、
うん、
違う問題が起こるじゃないですか。
うん、まあまあね、
某ね有名な、
うん、
まあまあまあ、オリンピックのムービーにも登場するようなキャラクターとちょっと似てるわけですよ、
はいはい
はい、だからあんまりね、彼をこうガンガン押すことも実はメーカー的にはできない
でもメジャーですからね、うまい棒ってね。
そうそうそう、うまいもんね、
うん、
だからまあいろいろこう苦悩の先に見えたのがそれなわけです。
じゃあもう会社をと、妹作って、
うん、
うん、
でもコンビニ流通するのは相変わらずうまいもんですよ、
うん、
だ普通に売られる駄菓子がだんだんそいつに変わっていくと、
うん、
うまみちゃん
に。でそのうち変わるわけでしょ、妹に。そのうち妹に変わるわけでしょ。
まあ変わる可能性高いですよね、
うん、うん、
なんかいろいろ面白くないですか。
へえ、うまい棒なんてもう盤石だと思ったけどな。
ねえ、だからほら僕らの知ってるあのさくらん棒っていう餅みたいなやつ覚えてます？
はい。
あれって昔だいたいね12個ぐらい入ってたんですよ。
うん。
今はね6個ですから。餅の数が。
もう駄菓子なんてもうじゃあもう本当に。そのもっと地味なやつがあるじゃないですか。企業的にそこまで大きいことできないところ。
みんないろいろ模索してるんです
よ。あ、ガリガリ君はなんか動きないんですかね。
ガリガリ君はね、意外と盤石なんです
よ
ね。
ああ、あれはいいんだ。
もともと早くからコンビニ流通に乗せてきたっていうのと、あのリッチガリガリ君が結構ありますからね。ああ、
そっか。高級志向に乗ったんだ。
そうそうそうそうそう。で。ガリガリ君のキャラクターもあのちゃんとガッチガチで版権作ったんですよ。あれガリプロって言ってちゃんと版権を管理するだけの会社もあるんですよね。赤城乳業とは別で、
うん、
ガリガリプロプロダクトかプロデックとかなんか忘れましたけどガリプロっていう名前でね。それはねあの原宿表参道に本社がありますよ。すごいおしゃれな、
はいはいはい、
であのガリガリ君のムービーを作ったりとか。
なるほどね。
ガリガリ君ってちゃんとテレビ CM やってるでしょ。
うん、
うん、だから売り方がもうやっぱりそもそも普通の駄菓子のやり方とも変えてるんです。
うん、
でもかなり前から。
そうですか。
この駄菓子 業界ある。
なんか今日はもうなんか膝を抱えて寂しく寝ることにしますよ。なんか
そうですか。
寂しいですね。そういうもんなんですね。
いやぜひ10円の方のもち太郎買ってもらいたいですよ。ポリポリのね。
ねえ、俺もなんか
言う今に行ったらみんなもち太郎買ってほしいですね。
なあ、ディスココマンドも本当に淘汰される側だもんな。ディスコを追っかけてる時点でもう終わりだもんね。
名前がねディスクコマンドを出しちゃったからね。
まああの時はね、まあ、終わりだと分かりつつ頑張ろうってやってましたけどね、うん、いや寂しい話ですよ。
名前変えないと仕方なくなるんじゃないですか。
だからストリーミングコマンドっていうのは一応頭決めてるんですけどね。
なんかエクスターミネーター、ね、
そうそうそうそう。
なんか名前違うみたいな。
略してストコマ、なんか格闘技っぽいでしょ。
新しいストコマいいじゃないですか。そういうねなんか流れが今来てるみたいですね。なるね、うん、まあ、ノイジーズって大丈夫ですもんね。
まあ別にね大丈夫ですよ。ノイズ
っていうのがそのうちなくなるのかな。
まあそれはないでしょ。
大丈夫かな、
うん、
無理やり作り出したノイズでしかもうなくなってくるんじゃないですか。
まあその時はね
いるでしょ。
うん、一ノイズとして消えていくだけですよ我々は。なんか
ここって
ええ、
まあ今回ねこういったちょっともう本当はねもっと実は語りたい確信の話があったんですけど、あの小杉さんが思いのほかうまい棒の話で寂しくなっちゃったんで。
あんなにねでっち上げの可愛い妹ができたら俺もしょんぼりしますよ。なんか
あの最後になりますけどフェリックスクンガムって知ってます？
ありますね。
ええ、あれみんな僕らが子供の頃からフェリックスガムって食べてたと思ってます。
ねえ、
あれフェリックスくんじゃなかったんですよ昔は。
へ
え、よく見たら FX ガムだったん
です。え、それなんか株のトレードしてる人のことですか。なんか
検索してください、 FX ガム。
なるほどね、いつの間にかすげえ変わったんですね。
ちょっと今検索してみてください。出てきますから FX ガム。
あの山岡さんが言うところの、昔食べたほうれん草と今のほうれん草は違うみたいな感じですか。
ああ、そうですね、昔はそうだ土の味がしたんだっていうそういう感覚ですよ。ちょっと違うみたいなね。どうですか出てきました FX ガム。
あ、こんなインチキな顔でしたっけ。
それがねいつの間にかねフェリックスガムになってるんですよ。
へ
え、今ちゃんとね公式取ってんすよ。フェ
なんかこれもまた寂しくなってきましたからね。
ところがね、ところがですよ、
ね、
もう一つオチの話があって、じゃあ FX ガムはなくなったのかって言ったら、うん、今も売ってるんですこれがすごい、
生きてるんだ。
FX は生きてるんですよ、未だに。まがいもののくせに。
どういう流通経路でそれ選んでるんですか。だって
だから FX ってどう見てもフェリックスやんっていう話になって、
うん、
じゃあフェリックス君の権利ちゃんと取りますよって言ってフェリックス君が作ったんですけど、うん、でも FX は別にフェリックス君じゃないからって、
うん、
だからこれはこれでやりますとだってそっちは権利料払わなくていいんですもん。
そうですね、
利益率が高いんですよ、
うん、
でもフェリックス君ダムをちゃんと作ってれば文句はもう言われないんです
よ。あ、お金払ってるからね。
そうそうそうそうそう、だからね、世間流通してるのは実は FX ガム結構流通してるんですよ。
で、知らない、何にも考えずにフェリックスガムだと思って食ってるんだ。
食ってる食ってるこれね、結構今でも FX はね見かけるんですよね。
へえ、
うん、というね、みんなぜひ調べてください、FX ガム。
いやー、わかりました。
いやいやいや、駄菓子研究家ね、こういうの調べてる人いるって面白くないですか。
すごいですね、うん、いや知恵が足りないですね、ほんとね。
いやでもね、もち太郎のね、話はね本当に泣けてきましたよ。
そうですね、
研究してたっていうのはね、うん、そのなんか太鼓のその叩いてる人の絵でスマホケースでも作ろうかなとか言って僕が言ったんですけど、いやそんなにみんな思い入れないですよとかひどいこと言われましたから、
ね、いや思い入れないですね、言われなかったら全然わかんないですもん。
いやいや、僕なんかもち太郎のそのグッズ作りたいですけどね、
うん、
ぜひね、これ聞かれてるもち太郎の会社の方、僕と話しましょうよね。
また最後生臭い話で終わっちゃった。まあいいですけど、
まあまあまあね、そういうちょっと、はい、話でございました。
はい、
ということでパキさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。